彦太郎こと四代目三河屋治兵衛が急死したのは、寛政二年も暮れようとするある夜のことであった。治兵衛は30を超えたばかりであったが、色白のでっぷりとした体つきになっていい、大店の主人としての貫禄も十分といったところで、10歳は上に見えたという。店はいよいよ繁盛するばかりであったし、また治兵衛も多忙な明け暮れに自らの身をもみ込むようにして働き続けてきたものである。よほどに商売が好きな男だったのであろう。酒もたばこもやらない。何の道楽もなく、決して贅沢なものを口に入れようとはしなかった。それでいて、そうした自分を他人へ押し付けようとするのではない。お蝶なぞは、もうまるで夫婦なのだか何なのか、同じうちにいて、しみじみと一緒にご飯をいただいたこともありませんもの。と、親類たちへ語っている。子供たちやおさいを連れて、お蝶はよく遊山に出かけたけれども、そうした時には治兵衛、決して嫌な顔をせず、ああ、行っておいで、機嫌よく送り出してくれた。また、奉公人たちへも自分を押し付けず、よく面倒を見てやるものだから、この主人の精勤ぶりに奉公人が喜んでついていく。これでは店が衰えるわけがない。なんというつまらない男なのだろう。お蝶は10年もそう思い続けて暮らしてきたのだ。死ぬ前の2年ほどは、めったにお蝶の肌へも触れることがなく、そのことを思うと、ついつい、不作の生太鼓、あの言葉を思い浮かべずにはいられない。たった一度、お蝶は浮気をしたことがある。そっと役者買いをしたのである。金でもって男を買うのであるから、向こうは気味が悪いほどにお蝶のどこもかしくも褒めそやしてくれ、懸命に立ち回ってくれたものだが、少しもお蝶は燃え上がらず、本当にもう私は不作の。味気もなくなり、役者の細い腕から逃げるようにして帰ってきた。それがきっかけとなったかのように、お蝶はむしろ夫の治兵衛が兄か父親のように思えてきて、夜更けまで店から奥へ帳面を運んできては調べている治兵衛へ茶を運んで行ったり、これだけは夫が大好物の柿餅を焼いたりして、お前さんもこの頃は変わったね。治兵衛が驚いたり喜んだりしたものである。なんというか、三河屋という大寝台を守る同志のような親密さがこの夫婦の間に漂い始め、そこに二人の新しい出発が芽生えたかと見えた矢先に、治兵衛が急死をしたのである。女殺しなどと呼ばれた若い頃から、治兵衛は顔も体も肉付きが良かった。それがここ数年の間にむくむくと太り出し、旦那はろくなものは上がらないのに、どうしてああ太りなさるのかね。お蝶がおさいへ苦笑を漏らしたことが何度もあった。それはもう旦那様は真からお丈夫の証拠でございますよ、とおさいが答え、お蝶もそう思っていたのだ。また治兵衛とて、これまでに一度も寝込んだことはないし、病気を訴えたこともない。それが急に倒れた。その日も年の暮れのことで、治兵衛は朝から出入り先の紀州公判邸や大名屋敷を回り、夕暮れに帰ってきてからは、帳場へ詰めっきりで食事も取らず、よつ午後10時ごろに奥へ戻ってきて、ああ疲れた、珍しくこたつへ潜り込むようにして いつもの口癖とは全く違う口調で、げっそりと弱音を上げたものだから。ですから、ご飯を上がるようにと、あれほどおさいを迎えにやりましたのに。お蝶が熱い茶を入れて、何を上がりますか？
何でもいい。
それなら小豆がゆでも。
ああ、いいね。そうしておくれ。
治兵衛がこたつへ伏せていた顔を上げ、うれしげに言った。かきもちとともに、小豆がゆは治兵衛の大好物で、真夏でもこれを食べる。きちんと座り、着物の襟元も崩さず、熱いかゆをいかにもうまそうにすすり込むのである。そのつもりで支度をしておきました。
そうかい、そうかい。
治兵衛がもみ手をしながら、こたつから出て、
じゃあちょいと、
小用に立つつもりで廊下へ出て行った。お蝶は夜更けのことだし、女中たちの手を借りず、自分で粥をこしらえるつもりで、廊下とは反対側の障子を開けた。その瞬間であった。
ドーン
と、すさまじい音が廊下の向こうで聞こえた。
なんだろう。
立ち止まったお蝶へ。
なんでございます？あの音は。
小廊下の向こうの子供たちが眠っている部屋から、おさいが飛び出してきた。女二人顔色を変えて廊下へ出てみると、
あれ？
おさいがたまぎるような声を発した。廊下の向こうに、治兵衛の大きな体がうつ伏せに倒れている。
旦那、どうなさいました？
駆け寄って抱き起こすのが、女二人の手に余った。
誰か来て！
おさいが叫んだ。治兵衛は胸を押さえ、苦悶のうめきを漏らしつつ、お蝶を見てこう言った。
私がいなくとも、当分は大丈夫。
それが最後であった。お蝶の腕の中で息絶えている治兵衛の白いふっくらとした喉元には、ほとんど喉仏の形が見られなかった。治兵衛の心臓はひどく悪くなっていたものらしい。そのことに、お蝶も店の者も誰一人として気がつかなかったのである。